今日は飯田オーグ先生を説教者として招きしています。飯田先生は私たちの教会ではもうみんなよく知っている存在です。さまざまなお働きをしながら、研究も続け、神学校の教師としても教えておられます。本日の聖書箇所、マルコによる福音書の10章13節から16節まで読みいたします。説教題は、子供たちを私のところに来させなさいです。マルコによる福音書10章の13節からお読みいたします。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。よく言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き寄せ、手を置いて祝福された。以上です。それではお願いいたします。
主イエスがどのように子供たちと接したか、その関係は特別であったと言ってよいかと思います。イエス様の子供たちに対する眼差しの深さ、それは私たちの模範であり目標でもあると思います。子供たちを喜んで受け入れ、深い愛とともに迎えてくださる。キリストのもとに来ることを拒もうとする者には憤る。聖書は私たちの神がそのように深い愛と恵みと憐れみに富みたものお方であるということを示しています。この場面、聖書の中では大変有名な場面になっています。先ほど藤原先生が式の中でマタイによる福音書の箇所からも読んでくださいましたし、このマルコによる福音書、そしてルカによる福音書と3つの福音書にこのことが書いてあるということは大変重要であります。イエス様を通して神様がご自身の御国、神の国というものがどういうものであるのか、神様ご自身がどういうお方であるのかを子供たちを通して示してくださろうとしているからです。しかしイエス様のお弟子さんたちは、12人のお弟子さんたちがいましたけれども、全く理解ができませんでした。今朝のこのマルコによる福音書の9章、ごめんなさい、10章13節以下のちょっと前のところを見ますと、お弟子さんたちが自分たちの間で誰が一番偉いのかという話、その議論をしていた場面が出てきます。そこでイエス様はこうおっしゃったと聖書にあるんですね。スライドをお願いいたします。9章のところです。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになります。お弟子さんたちの中で誰が一番偉いか、自分たちの中で誰が一番偉いのかという話をしているときに、イエス様はこのようにおっしゃいました。そして一人の子供を連れてきます。その子を彼らの真ん中に立たせて、そして抱き寄せておっしゃったというふうに続きます。次のスライドお願いします。そこでいいです。36節のところですけれども、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである、という言葉をおっしゃったわけですね。ですから、イエス様のお弟子さんたちにとっては、ちょっと不思議だなと思うような場面、 それが2回もあったわけでありますけれども、彼らはなかなか理解することができませんでした。子供をこのように受け入れ、優しく抱き寄せて、そしてイエス様は優しい言葉をかけられているにもかかわらず、今朝の箇所でもお弟子さんたちは近寄ってくる子たちを近寄ってはいけない、憤り、そして叱っていきました。これは当時の古代社会の中での、世の中では一般的に普通に受け入れられていた価値観であります。しきたりであります。子供たちは弱い、薄弱な、無力で、他の人に頼らなくてはならないという、そういう存在としてあまり重視されておりませんでした。取るに足りない存在だと思われていました。残念でありますけれども、そのような社会の中でお弟子さんたちが近寄ってはいけないと叱ったのは、ある意味その社会の中では当たり前のことでありました。しかしイエス様はその態度を見てご覧になって憤り、言われます。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものだからって言うんです。神の国というのは、この世界、この社会の価値観から見ますと逆説的なものになります。子供のような小さい弱い存在、その子たちを通して表されます。心が和らげられている、柔らかい、もちろんここでは理想化しているのではありませんけれども、その小さな子供たちを通して神様の愛と神様の国、神様の価値観、すべてが示されるというのであります。一方で大人たちはどうでしょうか。いつからそれを失ってしまったのか分かりませんけれども、心は頑なに閉ざされてしまっています。どうしてか人を疑うというところから物事を見てしまいます。そして子供たちとは違って、何かお返しをしなければならないのではないか、そういう価値観で物事を見ている、そんな大人たちと対比されているわけです。しかしここで注目しなければならないのは、その子供たちの純粋さとか無垢さとか、そういったところだけではないような気がいたします。ここでイエス様が子供を受け入れて、そして哀れみ深い眼差しを持って接しておられるこの姿というのは、子供たちの小ささに注目しているからなのではないかと思います。小さい存在、自分自身では一人では生きていけない存在、もちろん大人である私たちも同じように一人では生きていくことはできません。しかし子供たちに表されるその小ささというのが、ここで焦点を当てられているように思うのであります。そうした者たちのうちに神の国というものがあるのだというのが、今日のイエス様の言葉になるわけです。今朝はこの箇所から3つのことを一緒に見ていきたいと思っています。次のスライドお願いします。一つ目です。聖書が語る神の国というのは、そこに入るには信仰を持って神に頼ることが求められる、必要であるということです。子どもたち、先ほども藤原先生が祝福の祈りを祈ってくださいました。その後に教会からのプレゼントですと言ってプレゼントを渡ししてくださいました。誰も拒む子はいませんでした。私も教会で育てられた身として、自分が子供の頃の子供祝福式のことを先ほど思い起こしていました。その時は 10人ぐらいの子供がいたと思いますけれども、誰一人として贈り物を拒む者はいませんでした。大人は贈り物というものが与えられた時に、素直にそれを受け止めるということが難しい時があります。この人から今この贈り物を受け取ってしまったら、何か後で困ることになってしまうんではないかと計算したりしてしまいます。しかし子供はそうではありません。素直に信頼して、それは良いものだと、それを受け止めます。イエス様はそのようにして、神の国、そしてイエス様の言葉、イエス様ご自身を私たちが受け入れなければ、神の国に入ることはできない、そういうふうにおっしゃっているんだと思うんですね。小さい、もしかしたら弱々しい、そんな存在かもしれません。しかし、子供たちの方が、すっと素直に心を開いて、そして神様の愛と恵みにきちんと応答できる、そういう素直さと信仰、それが求められる。このことを私たちはまず覚えなければなりません。二つ目です。次のスライドお願いします。弟子たちです。お弟子さんたちは何度もイエス様から聞いていたにもかかわらず、プライドと、そしてプライドがあったゆえに失敗をしてしまいます。心の頑なさというものが神の御前に来ることの邪魔になるということを示しているようです。実は聖書を読んでいくときに大変重要なのが前後関係になります。このマルコによる福音書の10章の16節の後に続くこの場面に、金持ちの男という大変財産をたくさん持っていた人で、小さい時から聖書の言葉を守って生きてきた人のことが描かれています。その人はイエス様に対して、良い先生、永遠の命を受け継ぐには私は何をすればいいんでしょうか、そんな質問を投げかけました。イエス様はその彼を憐れんで、モーセの十戒というのがありますけれども、その十戒の中からこれとこれとこれとこれを実行しなさいと言ってきます。でもそこにあえて一つだけ含めなかった内容がありました。それは、自分の持ち物を売って、そして貧しい人たちに差し上げなさい。そうすれば天に宝を積むことになりますよ。それから私に従ってついてきなさい。それが永遠の命につながる道です。そういうふうにチャレンジしました。別に責めるわけでもありません。でもイエス様はその人の必要、また葛藤というものをよく知っておられました。その人は悲しんで、そして顔を曇らせて、その場を立ち去ったっていうふうに聖書には書いてあります。なぜならたくさんの財産を持っていたからだというのです。財産がたくさんあることが悪いことではありません。でも、財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことかと、イエスもおっしゃいました。それは、あたかもそれが自分の力で得たものだと。あたかも自分が一生懸命働いたから、健康も注意して、そして一生懸命生きてきたから、だから、私は神の国に入ることができると、そう勘違いしてしまっている人に対する、ある意味厳しい言葉でありました。心が頑なになってしまう。そうしてしまうと、私たちは神様の言葉、そして神様の愛、神様の恵み、憐れみに応答することができません。むしろ小さい、弱々しい存在、 子供たちの方が、なんとこの世界は神の恵みと愛にあふれているんだろうかということに素早く反応します。弟子たちはこの失敗を通して、後々それに気づかされたと思います。何度も何度も失敗していきます。でも神様は諦めません。失敗を通して、なんとか心が和らげられ、冷たくなっている心が温められることを神様は望まれているんです。そして最後に3つ目です。次のスライドお願いします。子供たちを通してイエス様は神の国の存在とその将来を示されています。教会の姿と書きました。イエス様が来られたことによって、この地上で神の国はすでに始まっているということを示されます。今ここにあるということを示しています。そしてその完成を待ち望みつつ、私たちはキリストの再臨へと向かい前進しているということを聖書は語っています。教会はそのために与えられ、そして子供たちが守られ、家族が守られ、そのことを真剣に考え、語り続け、サポートし続ける信仰共同体としてこの世に存在しています。不思議なことに、今日のこの箇所の前の部分においては離婚の話が綴られているんです。一見何の関係もないように思えるような内容であります。でも、もしかしたらここには深いつながりがあるのかもしれません。お父さん、お母さんが離れ離れになってしまうということが、子供たちはどんなに強くても、どんなにそれを受け入れようとしても、一生涯それは影響が出てしまいます。それを防ぐこと、それを語ること、どれだけ私たちに与えられているこの家族というものが大事なのかということも、ここで示しているように思います。もちろん様々な家族がいます。私たち自身を振り返っても、様々な関係があることは現実的に存在しています。しかし、この教会というものが、私たち神の家族としての歩みとして大変重要であるということも、今日の箇所同時に示しているような気がするんですね。今、大学の授業での関係で教会の歴史というものを読み返しています。私自身、埼玉県の教会で育てられた身です。その母教会の教会誌、記念誌というのがありまして、何百ページにもなるものなので、なかなか難しいんですけど、読み通すのが難しいんですけれども、しかし約60年のその歴史がそこに残されていて、どんな足跡があったのかというのを今読み返しています。学んでいます。そこに子供たちがたくさんいました。そのうちの一人が私でありました。今でも覚えています。もちろん赤ん坊の時の記憶というのはありませんけれども、教会でおむつを替えていただいたり、教会で悪さをした時に怒っていただいたり、手を置いて祝福されたり、また、教会という子供たちにとっての大切な居場所があったということを、本当に今更ながらですけれども感謝しています。契約宣教協会も子どもたちにとって楽しい場所、礼拝が終わった後にこの会場で走り回って、ご飯を一緒に食べて、そしてなんだかよくわからないけど日曜日楽しかったね、そういう記憶が子どもたちに残っていくものだと思います。教会で人生を学んだと言っても過言ではありません。私たち子どもたちのために本当に忙しい中、準備をして日曜学校をしてくださり、聖書の言葉、イエス様の愛を伝えてくださった 信仰の先輩者たちがたくさんいました。ある時、突然そのうちの一人が召された時がありました。私はそれで初めて人間の死というものに出会いました。教会、家族、神の家族である教会が神の愛と恵みを分かち合い、そしてそこに神の国が展開されていった。子供たちが大事にされて育てられ、そして神の愛を分かち合うことができた。神様はこのようにして私たちにご自身のことを示し、ご自身の愛と恵みを注いでくださっているのです。このような神の家族に加えられるということがどんなに幸いなことでありましょうか。私たち一人一人にイエス様は出会ってくださいます。主イエスの子供たちの眼差しの深さ、またその関係というのは特別です。その特別な眼差しを今ここにいらっしゃる私たち一人一人に神は注いでくださいます。主イエスは私たちが求めること以上のことをなさるお方だということは、今日の箇所にも小さくでありますけれども現れています。16節でこうありました。最後のところです。そして子供たちを抱き寄せ、手を置いて祝福された。お父さんお母さんたちはこのイエス様に触れていただくために子供たちを連れてきました。祝福していただくためです。でもイエス様はその求めをさらに超えて抱き寄せます。そして手を置いて祝福されたとあります。求めた以上のものを与えてくださる。これが聖書の示す誠の神の姿です。憐れみです。恵みです。そして愛です。小さいものほど神の恵みは豊かに溢れているということに目を覚まします。敏感に反応します。人間の知恵や技術、科学といったものが高められれば高められるほど、世の中が便利になればなるほど見えなくなる世界があるということを神様は子供たちを通して示しておられます。こうした限りない愛を示すために、主イエスは子供たち一人一人を、そして私たち一人一人をご自身へと招いておられます。ご自身の命を与えてくださっています。教会はそのことを豊かに語り示す場所です。共同体です。家族です。今週も神の恵みと深いこの憐れみを覚えて、また特に子供たちがますます祝されて、神様に愛されて、守られて、お父さんお母さんたちも支えられて、一緒に育っていくことを祈り願いましょう。お祈りいたします。父、子、聖霊なる神様、あなたは子供たちを通してあなたの豊かな愛と憐れみを示されます。こうした小さき命を大切になさっておられます。私たちもイエス様に出会い従う者として、どうかあなたの愛を豊かに示すことができるよう守り導いてください。ますます謙虚に御言葉に耳を傾け、あなたの恵みが実に豊かにあふれていることに目を留めさせてください。私たち教会と歩みを共にしてくださる主よ、どうかあなたの豊かな祝福を注いでください。特に子供たちのうちにあなたの愛と命を豊かにお与えください。あなたの御言葉と聖霊点によって私たちを養い続けてください。あなたにこそ私たちの誠の希望があることを分かち合うために、今日もこの場から私たち一人一人を送り出してくださいますように。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈り捧げます。アーメン。